それでは聖書朗読いたします。マタイの福音書11:28から。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。それでは、今日は証と分かち合いということで島田彩さんにお願いいたします。
はい、私何週間か前にある読み物でこういう質問があって、あったんです。でその質問が、もしあなたの家族や知り合いで誰かが砂漠の中を大きな重荷を大きな荷物を持って砂漠の中を歩いているとしたら、あなたはどうしますかっていうふうな質問がその読み物の中に書いていたんですね。それでその時に、私がパッとイメージしたのが、私の父が大きな荷物を持って歩いているっていうふうな砂漠の中を歩いているというイメージが出てきたんです。で私の父というのは自分で会社を経営していて、それが倒産したのでとても苦労した人なんですね。それで優しい人なので、私たち家族にお金がないということはどうしても言えなくて、それでたくさん嘘をついてしまったとか、そういうふうなことが あったんです。それでその嘘をつくとか、自分がやってしまったことが苦しい、本人にとってとても苦しいことだったと思うんだけれども、その一部をね、父が全く覚えていないっていうことがあるんですね。だから人間ってあんまり苦しいと忘れようとする本能が働くらしくて、覚えてないということが分かった。でこの前その自分がついていた嘘ということが分かってしまって、それで自分がやってきたということが父が分かってしまって、この前日本に帰った時に父が顔が上がらなくなっていて、正面を向けなくなっていることが多くて、だからうつむいた状態なんで、だから多分うつになっているんだなっていうふうなことがあったんですね。でそういうことがあったからといって、私たちの家族の中で父を嫌うということは私はまずないし、みんなやっぱり父が好きなんですよ。なぜかというと本当に誰にでも公平に優しい人で、私たちもその父の愛情の中で育ったということがあるので、何をやっぱりやってもそこら辺でやっぱり帳消しにされる部分って家族だからあるので、これは父の父がどんなに尊い人かということで付け加えておきますね。でそのイメージを見た時に、じゃあ私はその砂漠 大きな荷物を持って歩いている父に何をするかって言ったら、そのイメージが、例えばその父がその重荷を、あなた荷物を持ってますよって教えてしまったら、父が砂漠にいることに気づいてしまうっていう風な気持ちがあって、それで何も言えないっていう、下ろしてしまったら自分のいる砂漠の状態に気づいてしまうだろうと思ったら、何も言えずただ見るしかないっていう風な自分がその時に思い描かれたんです。で、その重荷を持ってる父っていうのはやっぱりそのイメージに出てきた父っていうのは子供のように目が澄んでいて、父っていうのはやっぱりそういう人なんです。すごく心が悪いからそういう風になってしまったとかじゃなくて、とても子供のような心を、素直な心を持った人がいて、だから重荷を持った時も何も言わずにそうかと思って持ってしまうような人で、 で持ち続けてしまうような人なんだ。でそれをこうイメージしたのね。でそれは私がこうイメージして、なんかあんまりいい気分じゃないと思いながらそこのまま置いておいたんだけれども、で私この時期になると、話が変わるんですけど、とても忙しくなるので、あの疲れてしまう、ね、で疲れてしまうと、前から私何回もここの場で言ってるように、あの私は考えすぎるっていうふうなことをあのカウンセラーの人によく言われるので、あの疲れてしまうともっと考えちゃうようになって、頭の中をあのぐるぐるぐるぐる何かが回るようになる。それでそのこと自体で私が疲れるっていう感じが多いんです。で、あのそれで、まあ、マンハッタンを歩いていた時にたまたまあの本屋さんに寄った時に好きなお医者さんが書いていた本が見つかって、それがリラックスする練習の本だっていうふうなことで、あちょっと買ってみようと思って買ってみたんですね。でその中にあの一つこれやってみる見ようと思ったのが、あの、何も、用事を作らず、あのぼーっとする時間 を設けるっていうふうなことで、うん、でだから本を読んでぼーっとするとか音楽を聴いてぼーっとするとかじゃなくて、何の目的も持たずただぼーっとするっていう時間を持ってみようっていうふうなことが書かれていたので、あそういう時間は私持ってないなと思ってやってみようと思って、あのやってみたんですね。 でそうするとね、あのあんまり聞こえてない音とかが聞こえてきて、あのこう目のこう見え方とかも違う、なんとなくこう焦点が合ってないんだと思うんだけれども、そういうふうな感じで心がねだんだんぼーっとして静かになってくるのね。でその時にね、私ね静かになり始めた時に、で音がこう単純に見えたり聞こえたりすることがになってきたらね、私ね一番最初に感じたのがね、あ怖いなと思ったんです。でなぜ怖いなと思ったかっていうとね、なんかすごい自分の孤独に気づきそうな気がして、あ怖いなと思って思ったんだけれども、そこであのまだちょっとやめないでおこうと思ってこうそのままにしといたんですよ。であなんかこう孤独、自分は孤独だなっていうふうなことで、でこうなんとなく嫌な気持ちがあってさ、で静かにしていたら、そしたらその向こう、今度その向こう側であのずっと心の中でね、ずっと誰かが自分を待っているあのっていう感覚がね、あのできてきてね、あこれ誰かが私をここね、私の中で私をずっと待っていたっていう感覚がこう生まれてきて、それでこの感覚はあのどの感覚と同じだったかというと、前よく言ってたんだけども、その若い時に生活がどうともうまくいかなくて、あのすごい泣いて心の中で空っぽになった時に、そこで誰かが私をがのと一緒にそばにいてくれたっていう風な、その誰かっていうのがあの神様だっていう風に自分は思っていたっていう、その感覚と一緒だったのね。だからあそうか、私は日々忙しくこうあれ考えていたけど、それが静まっていた時に心の中で、私の中で神様というのはいつも私を長いこと待ってくれていたんだって、そういうふうに感じたのね。それであのそれからね、私ねそうか、あの自分の心の中を自分の考えでいっぱいにしてはいけないって前から言ってるんだけれども、思って、あの自分であの、それこそぼーっとして何も考えないっていうふうなことで、そういう時間を設けるようにしてるんだ、たびたび。でそうするとね、あの見えてくる風景っていうのは子供の時に見えてたのと同じ風景が見えてきて、あの何かに対して良いも悪いもないような感じの、ただただそこにかあの情景が流れていくっていう風な風景が見えてね、それでそうするとね、子供の時にあった 誰かが自分を愛しているだろうっていうね、あのそういうふうな空間がねある、空間の中にそういうものがあるっていう、これも私小さい時に感じていたことなんだけれども、誰かが自分を愛しているっていうふうな感覚が小さい時ってあってね、そのね子供の感覚に戻ってきた時に空間の中にそれを感じるようになってきたって思ったのね。で、ルカによる福音書の、17章の10節に、神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねられたので、イエスは答えた。神の国は見られる形では来るものではない。また見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実はあなた方のただ中にあるのだ、というふうに書かれているんだけれども、まさしくその通りで、あの神様というのは、私たちの中にまるで空気のようにきっといてくれていて、でもあまりにも自然で気づかないで、それで私たちは自分たちのことで自分のことで心を騒がしくしていて、また私たちの中にもいてくれて、でもそのことにも聞こえないほど心を騒がしているんだろうなって自分で思ったのね。じゃあなんで私はその何を考えて心を騒がしているんだろうって言ったら、これは全く私の場合なんだけれども、あのなんとかね自分の心もね自分でコントロールしようとしてるし、自分の生活もね自分でコントロールしようとしてるのね。だから自分でやっていけるようにしようとねしてるっていうことなんだ。でだからね結局はね委ねてないんだよね、だからそこのところでもっとそこのところを取り除いてって言ったところに神様のがいる場所があるっていうふうなのを感じたのね。でそこでまた最初の、話に戻るんだけれども、父のが砂漠の中を歩いていたっていうふうなね、重荷を持って歩いていたっていうふうな映像が見えたっていうけれども、でもこれは本当に私のことでもあって、何かを砂漠を歩いているのをが怖くて、砂漠を歩いているような気がして怖くて、自分の思いでいっぱいになっているんだけど、周りが見えないぐらいいっぱいになっているんだけれども、重荷を下ろしてみたらそこは砂漠じゃなくて神様のただ中にあったっていうふうな、そういうふうなことを最近感じたということを証しします。これで終わります。
素晴らしい証しでした。分かち合いやりましょうか。じゃあ僕がねこの箇所あるじゃないですか、すべて疲れた人、重荷を負って人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますっていうのね、これってよく教会によく貼られてますよね、って見るでしょ。僕はこれを思うのはね、この私がっていうのがね分からなかった、なんていうかそのクリスチャンじゃない時ね。今も僕は思うんだけども、私はっていうのどうなんでしょうね、私はっていうのをこう誰がっつって思う人いるんじゃないですかね、教会で、教会っていうか教会のそばを通った時ね。でね、僕は思うんだけども、これもちろんイエス様のこと、神様のことですよね、もちろん私っていうのは。でもね、僕は思うんだけども、あなたもそうなんですよって僕は思うんで、教会員のあなたもそうですよ、あなたも疲れた人を見てね、やっぱり休ませてあげる、優しい言葉をかけてあげると僕は最近思うんですよね。もちろん神様が休ませてくれるんですけれども、だからすごいなんていうか、なんか本当に知らずにこう教会行った人がなんかこう教会に見て、なんだ全然休ませてくれないなとか思うことも あるから私は本当注意しようかなと思ってね思いました。それと一つあやさんに質問なんですけどね、お父さんってすっごい人だと僕も思うんですよ。それでなんか一言言いましたね、なんかいい気分じゃなかったっていうこと言われなかったですけど、それなんでなのかなと思って、ちょっと質問、
どこでいい気分じゃなかった。
いやなんかそのすごいいい人だけどもなんか自分、
あ、それは、うん、そうじゃなくていい気分じゃなかったっていうのは、その自分で砂漠の中を父が重荷を持って歩いていて、それで私がじゃあ何を声をかけるのかって言ったら、砂漠に重荷を下ろしていいよって言ったら砂漠にいることに気づいてしまうっていう気持ちのでいたっていう、その自分のイメージを感じてそれがいい気分ではなかったっていう。
まあ、あと砂漠っていうのはすごいいいですよね。多分あやさんが今言ってる砂漠っていうのは両方あると思うんですよね。その都会の砂漠、これクールファイブの歌でもありましたけどね、東京砂漠っていうのが歌があって、やっぱりその人混みの中でこのいてもやっぱり砂漠みたいな状態なんですよね。特に東京なんかは、僕は東京住んだことないから分かんないんですけども、要するに本当になんていうか水もないみたいな感じの、上乾いてるっていう、これはいい表現ですだと思いましたね。
砂漠って2つあるって言った時点ですぐクールファイブ出しますとか分かったもんだからこっちは思わず来られてしま
う。いや本当
絶対
いやこれ諏訪部先生もねおっしゃってたんですよ、東京砂漠って、やっぱり皆さん砂漠ってどういうふうに感じますかって言われて、まあ彼も東京でなんか
その乾ききった世の中っていう表現になっちゃうよね、
なんか皆様
全然ずれるわけじゃないんだけど、今朝頭の中で友部雅人の一本道が流れてて、あれも似たような曲じゃん、なんかここは東京、誰何尋ねてみても答えは聞けない、だから僕は聞かないんだみたいな、それをそういうフレーズがあるじゃん、ね、なんかたまたま今朝なんか、一本道が頭の中で流れてて、砂漠やなって思って、キーさんが言ってたこの教会でよく宣伝文句でこれが貼ってあるとこ、で本当に誤解を与えやすいと思うんだよね、それこそキーさんが言ってそう言われて入ってみたけど本当に教会がそういうと面倒見れてるかって見れてないことが多いと思うし、やっぱりクリスチャンみたいな、なんだこんなもんかっていう思って離れていく人っていうのは結構いると思うわけよね。だからこれを宣伝文句にする教会って前も言ったけどある意味責任重大、本当は軽はずみで使っちゃいけない、宣伝文句としてはね、軽はずみで使っちゃいけない部分かなと自分は前々から思ってるんだけど、今日、いつもねネットに聖書箇所載っけるときに必ず、キーさんが使ってるのはリビングバイブルも含めて口語訳、新化訳、新教導訳4つの訳を必ず見て今日これでいこうって決めてんやけど、私がって日本語で入ってたのは新化訳だけだった。
そうな
ん、確かそうなんだ、あなた方を休ませるっていう主語がなかったんで他の3つは。でやっぱりここの私がっていうのはすごい重要かなと思って、誤解されやすい、確かに教会の人が私がって言ってる、信者じゃない人から、教会に行ったことがない人からすると勘違いされる場所やけど、でもあえてこれ日本語にしか通用しない言い方やん、英語とかは必ず主語が入るわけだから。だけどこれってすごいなんか新解訳重要かなと比べてて思ってたんやけどね、やっぱりここで人間というよりもやっぱり確かに教会としては責任があると思うね、イエス様のことを言ってる人たちだから、人をないがしろにしない、人を大切にするっていう責任は あの神様から求められてると思うけど、でもやっぱり人間にできることで知れてるっていうのもあるじゃん。でそこでやっぱりここで私がって、イエス様がおっしゃってる私がっていうのを強調するっていうのはすごい大事かなと今朝思ってね、読み比べてて。
どうやって書いてあった？英語では I。
英語で、英語は絶対サブジェクトつくじゃん。
はいって書いてる。
だけど日本語の場合サブジェクト落とせるじゃん。ドロップできるじゃん。
そうだね。
私はってとか私がってつけんでも、その時の流れで私とかなしで進めれるじゃん。
そうそう。
日本語の場合は。だからその訳によってもちろんその続きがね違うけど。例えば口語訳では、
うん、
私今口語訳だよ。
うん、と読んでじゃ
あ、全て重荷を負うている、負うて苦労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませた
でしょ。あ、私がってついてないの。新日共同訳は疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、うん、休ませてあげようという文章からして、そのイエス様がおっしゃってるの分かってるんだけど、
あ、その休ませてあげようの前に
何か私がって、なんでかというと日本語の何とかがっていう時は誰が何がっていうのを強調する時にあるわけね。例えば私はチョコレート食べますっていうのと、私がチョコレート食べる、何かというと私はチョコレートを食べますっていうのは、どっちかというとチョコレートを食べるという行動に重点が置くんだけど、私がチョコレートを食べるって言ったら、いやチョコレートを食うのは自分なんだからみたいな、その自分っていうことに強調するわけね、
うん、
だからここで新改訳で私がって書いてあるのが なぜか今朝パッと光ったわけ。
なるほどね。
多分リビングバイブルも私っていうのはなかったと思うな。いや大したことはないかもしれないけどね、でもやっぱりうん、リビングバイブルもないんだよね。だからそれでなんか、もちろん元々のギリシャ語にはおそらく主語が入ってたんだろうけど、でもやっぱり訳をする中でちょっと光ったなとか、訳、いろんな訳が揃ってる中で、ね、ちょっと目に入ったなと思っただけなんで、はい。
まあさっきすごい僕もそれシサさんと同じ感じたんだけど、そのこれを貼る、教会に貼るっていうのをすごく本当に重要なことでですよね。本当にその今日なんていうか、うん、なるほどなとか思いましたね。
だからイエス様は教会にそこまで求めてらっしゃると分かるんだけどね、分かるんだけど、あの聖句はですね、私たちが言ってるんじゃなくてイエス様がおっしゃってるだけですのでっていう責任逃れもできるわけじゃんある意味だけど、やっぱりそうなるように、ここの歌詞はそういう意味じゃないだろうけど、でもやっぱりイエス様に習うように求められてるわけじゃん。
そうだよね、うん、じゃあ俺はそう思う。
でも私やっぱり思うのが、父とか見てるとすごく気持ちが重荷があるから、もう私たちがいくらお父さん大好きだよっていう風に言ってももう聞こえないぐらいなのね。だから感じられないっていうところなんだと思うの。だからでも父の話を聞いていると、そういう風な父の合間合間にやっぱりイエス様というか神様が現れてくれて、それはわかるらしいのね。だからやっぱりそこまで行ってしまうと最終的には話しかけてもらえるのは、まあ、イエス様というか神様というしかないから、私も父とかは大事にしているけれども、最終的にはお願いしますと思うね。うん、
行き着くところはイエス様なんだよね、
うん
うん、だからその教会がどういう役割を持つべきかっていうのがかえって重荷になっちゃいけないわけよね。それもあるね。だからそうなったらみんながこういう状態になっちゃうから、教会生活の忙しい中で、
うん、
実は自分はボロボロになりかけてるのを気づかずにある日突然ダメになっちゃう人いるじゃん、うん、それも似たような感じだと思うんだけど、そういうのも結局やっぱりその綾が言ったように、普段自分自身を自分だけで あのいっぱいにしてるっていうのがあるかな。だからその今日のアヤの話ってわしやキリさんが今いろいろ言ったことと正反対の部分で、むしろあのお父さんの話にしてもアヤにしてもそうだけど、教会を運営する側にもそれ言えるわけだよね。あの忙しすぎ、牧師なんかそういう人多いじゃん。もう牧師という仕事が忙しすぎて本当に神様と向かい合ってるのか、はたから見ても気になるような人って時々おるよね。
うん、
うん、だからそういうみんなそういう要素どっかで持ってるけど、落とし穴に陥りやすいのはそういう聖職者とかそういう神様のことをやってる人たちも結構、まあみんなそういう部分があるってことなんだけどね。あのクリスチャンの中でも困った時の神頼みだみたいなのがあって、そういうふうに気づくまでイエス様の向かずに生活していることってやっぱりあって、その前タカホンの建物でさ、私結構入り口のステップから段があったじゃん、外のドアの前に 2,3 段あったやん。あ、時々ね、あそこに座るのがすごい好きで、
うん、
あと牧師館の裏の階段、あそこボッケーっと座るのがすごい好きなことが結構あって、それこそあやが言うように見えないもの見えるんだよね、ボッケーっとする。ほんとこの教会の庭ってこんだけアリがおったんかみたいなとか、うん、そういう些細なことなんやけど、よく見たらあの白いコンクリートのところってしょっちゅうアリが行列作ってんだよね、うん、だけどなかなかそれって気づかない。あの食べ物運んでたりするの見たりさ、であの牧師館の裏とか階段とか座っとっても、あの通る人の顔が違って見えるんだよね、いつもと違って、なんかボケっとしてるだけで、なんかそういう時間って本当教会に関わってながらなんで持てないんだろうっていう時々考えて、持たん普段なんでそういう時間を持とうとしないんだろうって、あの自分に言い聞かせたりするわけです。そういう時ってみんな忙しい忙しいって言ってさ、結局時間作ろうとしてないだけなのかなとか思ったりするよね。あのゴスペルの曲ですごい、あのミッドナイトって曲があってね、あの真夜中ね、ミッドナイトって曲があって、あのすごいその曲がすごい好きな理由が、なんか歌詞の内容は神様が人間に語ってる内容なんだけど、そのミッドナイトがまた、あの僕に語りかけてくれてるってことは、また世の中で君は一人なんだねっていう、そういうで、なんかあのなんだ、あのサビの部分ではやたらとその、あのいつも僕のこと愛してるとか賛美するとか言ってながら、なんで真夜中になるのいつもって、ね、そういうなんかあの神様とかイエス様から見た視点の、歌で、君はそう言って口ではそう言ってるけど、いつも一人ぼっちになるまで祈りはしないみたいな、そういうね、なんか結構重い曲なんだけど、そのみんなそういう部分がどっかであるかなっていうのをすごい感じる。だから祈る時ってほら自分で言葉で埋め尽くそうとするじゃん。だけどそれさえせずに、前修行会でやってたジョーさん時にね、あの心を空っぽにして精霊に満たされてみてくださいっていう、それに近い状態ね、ほんとぼーっとしてみる、時々みんな誰もやるべきかなとか思います。はい、
ほうとしてね、なんかね、いろんなものを感じるようになると、あの感じなかったことを感じ触れ合うっていう感じがしてね、そうするとね、与えられている環境にね、なんとなく感謝する気持ちもね、うん、あなんかこう一つ一つにね、あの感謝する、自然と感謝するようにありがたいなと思うような気持ちにもなる。
うん、受け入れられちゃうね、うん、なんか音楽もそういうとこない？なんか好きな曲とか、特にメロディーが好きだったらメロディーばっかり、歌詞が好きだったら歌詞ばっかり聴いてるけど、なんかヘッドホンとかつけてさ、なんか疲れてるとかボケとかしてたら、なんかえこういう音も入ってたのとかね、えここの楽器はこういう音ここで入れてたんだって、なんでこの長年好きだった曲こんなのミスってたんだろうみたいな、ちゃんとすげえ曲なんだとかね、時々あるね。まあそれも似たようなことかなとか思うよね。その自分の心のある意味この世に対する固定観念みたいな、こう忙しくしてなきゃいけない とかいうのをこの状況はこうでなきゃいけないっていうのがあるから、音楽に関してもこの曲はこういうもんなんだって自分の中で好きだからって言って、好きな曲だからって決めつけてるけど、それも全部リセットしてボケとして聴いてると新しい発見とか時々あったりするから、まあこの世でもね、この普段の生活の中でもそういうことたくさんあるんだろうなとか思う。車のなんかそうやね、運転してると見えないこと多いじゃん、
うん、
助手席に座ったら普段いつも通ってる店なのに、道なのに、助手席に通ってるだけでも、うん、座ってるだけで全然風景違うじゃん、
うん、
こんなことになってたんだって、それと似とるよね。やっぱり誰かに任してるっていう状態と自分でバーってやってるっていう、うん、そういうのもあるのかなと思う。
なんか悲しいこととか嬉しいことがあった時に、その景色っていうのがなんかすごくその鮮明にこう聞こえてきたりね、そのたわえない子供の声とか、そのバスの雪かぶ音とかがね。だから僕はあの友達がこう死んだ時に、まあ何回か行ったと思うけども、お母さんに挨拶しに行って線香あげたんだけども、その時にいつもそこで彼と酒飲んで部屋があるんですよね。で、まあ、彼の好きなレコードとか置いてて、で窓があってね、でそこでいつもこう酒飲み食わしてなんか話してて、音楽のこととかで、その時に何もその時自体はその外とかあんまり見なかったし、そのあんまり感じなかったもん。彼が死んだ時にこう窓を開けてみたら、同じようにバスが走ってて子供の泣き声がして、で全く変わってないっていうか、なんか、まあ、新しいものを見つけたっていう気持ちじゃないんだけど、なんかすごくなんかそこで ふわっとこうなんかこうあったかいものを感じるっていうか感じたんですよね。でまた明日もこういう日が来るんだなとか思って窓を見てたんですけども、何もなかったような一日でしたって感じで、まあちょっとちょっと話は外れるかもわかんないけど、その何も考えずにっていうので、その自然がこう自然の音が聞こえたり、そういうのとはまだちょっと違うかもわかんないけど、そういうなんていうか、その悲しいこととか楽しいことがあった時にもうこうなんかそういうのあるんじゃないのかなとか思いました。
まあいつもねいる環境の中で、うん、でもやってることが違うからそう感じたんだよね、
うん、
多分それまではやることが決まってたでしょ、その場所にいる時っていうのは。
そうだね、
そこがいっぺんになくなっちゃったから同じ場所にいても感じることが違うっていう、うん、そういうことじゃないちゃうの、
うん、だから なんていうか、
なんか空っぽになってる部分があるわけやん、どっか
で。なんかこう人間の死っていうのはなんかあんまりこう自然とは関係ないのかなとか、そういう方じゃなくて、なんか同じだなっていうか、そのあれ全然変わんないな
って。だから普段そこでは友達と一緒にいたけど、友達という存在がいなくなったことによって、うん、実はそれとは関係なく外では流れてる世の中があるってこと。
そうそう、
それに気づいたってこと
だよね。なんか、
あ、でもその結局何かがなくなってリセットというか、まあリセットはいいかどうかしいけど、空っぽになった状態だから気づいたことっていうの似てんじゃない、分かんないけど、
まああの本当ね、あのやっぱり静まって、まあ宮内先生もおっしゃってましたけど、やっぱり静まって神様を見なさいっていうことをよく彼も言ってたけども、確かにその本当に何も考えずに、あやちゃんが言ったように本当に、ね、心をするあのなんてぼーっとするなんていうんですかね、もっとうまいこと言えないね、そういう
結局はね、委ねるってことなんだと
思
う。委ねるってこと、
委ねることね、うん、それは必要、
全て委ねてる時間を作っているって
感じ、ね、うん、まあ無防備で、
うん、
何も考えずに、
うん
うん
うん、なんか愛さんがさっき言ったことで、まあ自分は意味とはやっぱりなんて言うんだろう、その愛さんが言ったようにその自分でコントロールしようとしてたって言ったじゃん、そのそこそこではなんか自分たちも、ね、実際そういう世の中ではないけど、やっぱり毎日過ごしていく中でそういう風になってこう揺れてしまって、だけどやっぱりそうだよね、だから委ねるというかそういう時間を持たないといけないっていうのは分かるけど、そっちの方にが優先というかそっちの方に流れがいってどうしてもねそっちになっちゃうっていうのがすごく、ああそうだよね、なんかすごい、うん、心に残ったんで、うん、すごいシェアしてくれてありがとう、
ありがとうございます。
うん、
ぼーっとする時間もねすごい長いこととかじゃなくてもよくて、
うん
うん、ただちょっと作ってみるとかいう感じでも、ね、十分なんだよね。
1分2分でも違うもんね、
うんうん、全然違う。だからそんな瞑想とかで長いこと瞑想するとかじゃなくて、うん、なんかただただこうぼーっとしてもう自分の考えも全部こう考えないことって無理じゃない人間って、うん、でもこうほっとくみたいな感じで音を聞いて周りの音を聞いてっていうぐらいの時間もね、ただちょっとも気をつけて持つぐらいな感じかな、うん、
やっぱり神様のとのね時間を皆さん持ちましょう。そして持ってやっぱり神様が私たちを愛してくれているように自分を愛し人も愛することができますように、お祈りをしましょう。それではあやさんお祈りをお願いいたします。
天のお父様、私たちが、いつも自分の心を騒がしくしている中、いつも長いことずっとずっと私たちの中で待っていてくださってありがとうございます。イエス様、イエス様と一緒だと私の重荷は本当に軽いものでした。神様とイエス様のいるところに降りていくと、神様のは私たちのただ中にいます。ありがとうございます。私たちが神様とイエス様のことを忘れない、こう思い起こす時間を少しずつでも持って、全てを委ねて生きていけるように私たちを助けてください。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。